こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。本日は、日経平均がですね、大幅に下げましたね。一時は700円を超える大幅な下げとなりました。東証もですね、2時40分には取引を停止するという、まあ、異例の事態に陥ったところなんですけれども、まあ、これら一連の騒動はライブドアショックというふうに、呼ばれていますね。まあ、ライブドアスキャンダルというふうに、まあ、なる可能性もあるわけなんですけれども、まあ、個人的なことを申し上げれば、まあ、昨年の末からですね、その株式市場の相場がですね、急激に上がってきた、急激な株価の上げから見てですね、まあ、市場参加者の人々も、まあ、いつか調整局面は来るだろうというふうに待ち構えていたというかですね、まあ、それを、に怯えていたという点もですね、多々あったのではないでしょうか。言うなれば、そういう相場の調整圧力というものは高まっていたということでですね、今回のライブドアショックというものは、やはり一つのきっかけに過ぎないというふうにも言えるのかなと、個人的には思ったりしています。ところで、報道の中にはですね、そのライブドアの過去の決算においてですね、粉飾が行われたのではないかという疑いも持たれているようですね。そういった疑いも出てきております。粉飾決算によるですね、核売り上げですね。そういった可能性も指摘されているわけなんですけれども。まあそういう決算情報というものは、適正に開示しなさいよということを、証券取引法という立派な法律がですね、上場企業すべてに求めているわけなんです。そもそも決算情報というものは、その、資本市場における屋台骨、すなわち信用ですね。その信用を支えるためになくてはならないものなんですよね。粉飾決算というものは、まあ、これまで何度も、その、訴状に上がってきたテーマではあるんですけれども、そういう屋台骨をですね、揺るがしかねない、毀損しかねないということでですね、非常に大きな出来事なわけです。言ってみれば、私たちが生活する社会においてはですね、やはり株式会社というものが非常に大きな役割を果たしているわけです。で、現在の経済システムをですね、支える大きな存在が株式会社、数多くの株式会社であったりするわけですので、そういった点で、粉飾決算というものはですね、罰されて叱るべき、まあ大きな罪というふうにも言えるのかなと思います。まあ、現時点においてはですね、その、ライブドアにおいて、粉飾決算が行われたかどうかというものは、まだ確定された、確認された事実とは言えませんので、これは何とも言えませんけれども、まあ、今後の推移を見守るしかないわけなんですけれどもね。ところで、ライブドアという会社のですね、これまでの成長の軌跡というものを考えてみますに、どうやら、その合併買収を繰り返すといったものが、基本的なスタイルであったように思われます。そうやって成長を志向してきた会社なのかなというふうに感じましたですね。で、まあ当然の結果ではあるんですけれども、そのような合併買収を繰り返すことによってですね、どんどんそのライブドア自身のビジネスといったものが複雑化してきていってるんですよね。確かに衆院選挙にも出たりですね、マスコミへの露出も積極的に行ってらっしゃる堀江さんというところで、確かに私自身も多大な興味を抱く存在ではあります。で、かといってですね、私自身のお話ですけれども、その、ライブドアという会社をですね、投資対象として考えるかどうかというふうに言いますと、私自身が作成する、その、投資先候補リストの中にはですね、ライブドアという会社の名前はないんです。なぜならですね、その、ライブドアが行っているビジネスについて、私自身が理解できないからなんですよね。ライブドア自身が、ライブドアが行っているビジネスについて、深い理解ができないというものは、やはりそのビジネスがですね、複雑であるということが大きな要因ですね。で、シンプルじゃないんですよね。 なかなかに複雑化しているライブドアのビジネスを深く理解することは自分には無理ということで、これはつまり投資することはできないな、ライブドアには手を出せないなっていうふうに、その、思ったんですね。それゆえに、その、投資先の候補、会社からはですね、候補先、投資先候補としてはですね、全く考えていなかったという点が、まあ、今現在において、幸いだったということになるのかなと思うんですけれどもね。ところで、ライブドアのですね、状況を見ますに、やはり株式交換といったものが大きな手段になっていたようなんですね。その合併買収のために。株価が高い企業においてはですね、その株式交換という手法は、言ってみれば新株発行イコールお札をする、お金を印刷する行為に等しいようなものになってしまうんですよね。で、ライブドアという会社は、その、買収を繰り返すスタイルでの成長を志向しているようですので、言ってみれば、高い株価を維持するということが、もしかしたら、経営陣の皆さんにとって、その、非常に優先順位の高かったことである可能性も高い、少なくないのかなと思うんです。で、まあ、また同時にですね、大幅な株式分割を繰り返しているということだったんですけれども、まあこのことはすなわち、少ない資本でも、その、ライブドアという会社の株を買うことができるということで、多くの個人投資家を引き寄せることにもなったんですよね。そしてまた話題性のある、話題の多い会社ではありますので、言ってみれば、その、手広く、幅広い投資家層がですね、ライブドアに、その、まあ魅力を感じたというかですね、株主になったということで、株価が釣り上がった、そのまあライブドアの株式に対する需要の高まりがですね、株価を釣り上げた、もしかしたらこれは一つのミニバブルと言っていい現象だったのかもしれません。まあ今更ではありますけれどもね。ところで、先週の新聞をですね、ちょっと取り寄せてというか、こう読み直してですね、ライブドアの株価はどれぐらいの水準にあったのかというものをざっと見てみたんですけれども、その先週の金曜日1月13日の終値ベースではですね、PER いわゆる株価収益率ですね、これが 45.8 倍という水準になっておりました。このことはすなわち、ライブドアの株価がですね、45、6年分のその利益に等しい目をつけていたということなんですよね。このことは過去の歴史から考えてみても。決して低いわけじゃないんですよね。まあ、かなり高いと言って差し支えない水準なのかなと思いました。まあ、こういったことを通じてですね、いろいろ考えてみたんですけれども、やはり堀江さんという方はですね、非常に意義深い方なんだなと、改めて思うんです。これは全然皮肉ではなくて、本当にそう思うんです。彼はですね、積極的な行動、その溢れる行動力でもって、いろんな、その、さざ波というかですね、日本中にバーッとこう、すごい影響力をお持ちなんだなと思うんですね。で、私たちは彼の行動を発端としたというかですね、彼の周囲に湧き起こる実証からですね、非常に多くの学びを得られるというチャンスを与えられているのかなと思うんですね。多くの学びの機会を与えてくれる方なんだなと思うんです。で、こんな中でですね、私自身が、今回のライブドアショックで思ったことを、まあ、今回お伝えしたいなと思うんですけれども、やはりここで思い起こされるのはですね、ウォーレン・バフェットさんの言葉なんですよね。まあ、相変わらずバフェットさんのご紹介に至ってしまうんですけれども、まあ、優れた方の優れた言葉なんですから、いいですよね。彼はですね、バフェットさんはですね、こんなことをおっしゃってるんですね。すなわち、投資をするに際しては、自分自身の能力の輪というものを明確にイメージしなさいというふうに言ってるんです。能力の輪という表現を使われているんですね。このことはすなわち、自分自身が深く理解できるフィールド、業種、業態、ビジネスにですね、そういったものを大切にしなさい。そこでこそ行動しなさい、投資しなさい、ビジネスに携わりなさい、ビジネスを行いなさいということなんですよね。 多くの能力を持とうと思うよりも、自分にできること、できないこと、自分が深く理解できること、理解できないこと、その境界線をですね、自分自身明確にイメージすることが何よりも大切だよっていうふうなことを私たちに、呼びかけてくれているんですよね。というわけで、その、今回のライブダッシュから私たちが、ま、学べることは何なんだろうなということを個人的に考えますに、やはり、まず二つあります。一つにはですね、十分に理解できない会社には手を出しちゃいけないなということなんですよね。そしてもう一つ、これはですね、株価を追い求める、そのチャート分析に時間をかけるのであれば、まあ、そんなことよりもですね、会社そのもの、ビジネスそのものの理解に時間を費やそうということですね。中でも、その、会社を取り巻く環境と、その、経営陣のですね、経営者の心理、意図といったものの理解に努めることがやはり大事なのかなと思うんです。まあ、今回の事柄はですね、非常に大きなショックを市場参加者に与えているのかなと思うんですけれども、まあ、言ってみれば、こういう暴落っていうものは、長期投資家にとってみれば一つのチャンスでもあるんですよね。バーゲンの始まりという見方もできるわけなんです。というわけでですね、その、堀江さんには、悪意がなかったということを、私自身祈りたい、信じたいと思っております。そしてこれからもですね、その、誠実に頑張っていただきたいと思う次第なんですけれども、と同時にですね、私たちはいろいろ学べるな、気づけるな、ということでですね、ありがたく、このチャンスを、投資家としての成長にですね、結びつけたいものです。と、まあ、こんなところで、楽しい投資ポッドキャストを結びたいと思います。楽しい投資ポッドキャストは、楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所は、オフィシャルクラブ、楽しい投資友の会というものを運営しております。こちらはですね、会員の方には、楽しい投資ニュースレターといったものをですね、不定期にではありますが、配信しております。無料ですのでですね、ぜひこちらに興味の終わりの方はですね、楽しい投資研究所のホームページを通じて、ご登録ください。楽しい投資研究所はですね、URL は onetoshi.com です。Yahoo や Google などの検索エンジンで楽しい投資研究所で、検索していただければ、トップにヒットするはずですので、ぜひどうぞ。また楽しい投資研究所はですね、投資の知性を高めようということをテーマに、無料のメールマガジンを配信しております。こちらはですね、投資家さん会計の勉強しませんかというものですね。こちらもぜひですね、興味のある方はご登録いただきたいなと思います。また同時にですね、その、この楽しい投資ポッドキャストに連動してメールマガジンを配信しております。ポッドキャストの公開と同時に配信されますので、タイムリーにポッドキャストを聞きたいよという方はぜひですね、ご登録いただきたいんですが、こちらは、タイトルはですね、聞くメールマガジン楽しい投資ポッドキャストというものです。今日のポイントというレジュメもついておりますのでですね、また私の、まあ、独り言的なですね、編集後期なんかも書いておりますので、興味のある方はですね、ぜひご登録ください。いずれもですね、楽しい投資研究所のホームページから、ご登録いただけます。ではですね、楽しい投資ポッドキャスト、今回もお送りいたしました。どうか次回もお楽しみに。